それでは準備が整ったようですので、それではこれより佐々木源吾先生にご法話を頂戴したいと思います。佐々木先生は小学校の教諭を定年後、広島県の豊平道場において道場主をお務めされまして、現在は東京の日野にあります泉会館の館主でございます。高渉寺の門法会大教の会では住職と交代で講師をお務めいただいております。本日の講題は一宗の繁盛、蓮如上人御一大一揮聞き書きの122条でございます。それでは佐々木先生、よろしくお願いいたします。
ナマンダスナマンダーナマンダーナマンダーナマンダーおはようございます。ただいま紹介がありました佐々木源吾と申します。いつの間にかですね、私も若い時はありましたけれども、86歳になって、このここにいらっしゃる方の最高齢じゃないかと思いましてですね、本当に弱い弱いと言って母が育てたんですけれども、本当にもう用心して用心して自分のことを一番大事にしてですね、そして過ごしましたので、とうとう86歳まで生きさせてもらいました。まあ本当に今日は立派にしつらえられたこの場所でですね、お話しさせていただけるということを非常に喜んでおります。いつも蓮如上人御一大一揮書きをいただいていますので、今日はその122条というのを、私もですね、目が悪くなりまして、眼鏡をかけないと物が見えなくなりましたのでですね、眼鏡をかけています。それでは皆さんご一緒にですね、その122条を読んでいただきたいと思います。それでは一緒に、はい、一周の、はい、上等申すは、人の多く集まり、意の大なることにてはなく候、一人なりとも人の心を取るが、一周の繁盛に候、しかれば千寿商業の繁盛は、ゆいての念力より上手と、と、遊ばされ、置かれ、候。蓮如上人というのは、本願寺の八代目の法師ですけれども、その方が言われたんですね。信州中高の祖と言われる方が言われたんですけれども、その時に式門とありますね。式門というのは、法恩公式という、法恩公の式をの時に言う、言葉があるんですね。それは覚如上人、第三代の覚如上人が言われた。それどういうふうに言われたかっていうと、千寿商業の繁盛は、由比邸の念力より上手と、遊ばされ、置かれ、候。そういうふうに言われたんだって、そういうことですね。どういう意味かと言いますと、一宗の繁盛というのは、寺や教団に人が大勢集まり、威勢の良いことではない。一人なりとも人が信を取ることが本当の繁盛です。それゆえに、法恩公式、覚如上人は、信心欠乗して念仏申す本願の教えの繁盛は、先師の教えを受け継いだ弟子たちの念願の力で成就すると書かれたのです。 そういうのが文章の意味なんですね。そこで、一宗の繁盛。それはどういうことかっていうことですね。高月院神霊という人がおられるんですね。それが、ご一代聞き書きを、この蓮華上人のご一代聞き書きを、解説した講義があるんですね。その中に言ってるんですね。これはその、お踏みのですね、三丁目六通と対応しているんだ。お踏みっていうのは、こう、六通というお踏みがあるんですね。これとこの文章は対応しているんだ。そう言って、講義の中に書いてあるんです。それはどういうことかっていうとですね、こういうふうに書いてあるんですね。それは、吉崎御坊、福井県に吉崎御坊がありますね。蓮華上人が、その北陸へ流されて、北陸へ行かれて、そしてそこで吉崎御坊を建てられた。その時のご法事の時ですね。おそらく法恩公の時と思われる。その吉崎御坊の時ですね。その法恩公に参詣する人がたくさんある。北陸だからですね。そこで加賀、能登、越中、越前。そういう一つ。ところからたくさんのお参りがあったんですね。大変な人数で、そこで法経坊というお弟子さんがですね、ことのほかのご繁盛、大変なご繁盛ですねとこう言って蓮華上人に申し上げたらですね、蓮華上人はですね、蓮華上人は仰せられた。人が多く参りたるのが繁盛ではないんだと。仏法の広まるのが繁盛と申された。それから上人は、南無阿弥陀仏と申すはという三丁目六通のこのお踏みをですね、書いて渡されたと。こういうふうになっているんですね。そこで、そういうわけで、したがってこの一条はですね、参詣者の少ない、威勢の悪い中で申されたのではなくて、たくさんたくさんの大衆の集まった、その中で言われた。これは大変大事なことなんですね。非常に少ししか人数がないので、いいか、たった三人しかいないんだけれども、一衆の繁盛は一人が大事なんだって言って、こう力むというようなことじゃなくて、大勢人が、溢れるような人がおられた。その中で言われたんだ。これは大変大事なことなんじゃないかと。人は人数の大小、建物、あるいはそういう周りを見てですね、非常に繁盛だと言うけれども、そうではないんだ。本当の繁盛というのは、そういうことではないんだ。だからですね、この、お浄土に根源を持ち、南無阿弥陀仏を根本として、そしてですね、それによって立っていく人はですね、外形は本当に微々たるものであってもですね、非常に三国思想、三世十方の諸仏型のですね、五年少女というものをこう思ってですね、そして、なんていうか、本当に大満足の中で生きさせてもらうことができるんだと。こういうことなんですね。だから、この言葉、この情はですね、こういうふうに言われる。千個の名言、 全く変わらない名言であると、ね、そういうこれからいつまでたっても変わらない名言、つまり蓮如上人の時代においてもその昔からおいてもこれから先ずっと現在においてもさらに未来においてもこの言葉はですね非常に千古の名言として残るであろうとこういうふうになってるんですね。そこで三丁目六通の大踏みっていうのはどういうふうになってるかっていうとその南無阿弥陀仏のことが説いてあるんですね。それで南無というは願なり阿弥陀仏というのは行なりといってですね六磁石の心が述べてある。そしてですね、南無阿弥陀仏の言われを聞き開くことが大事だということが進められていて、最後にこういうふうに書いて、南無阿弥陀仏のエコーの、南無阿弥陀仏をいただいてですね、その音読広大不思議にて、王僧エコーの利益には、幻想エコーにエニューセリ、そういう和算があってですね、そしてそのすべて南無阿弥陀仏というものをいただいて私たちがじりじた、そういうことができるんだということが書いてあるんですね。そしてさらに結びにですね、その三丁目六通の結びにはどういうふうに書いてあるかというと、唯能上昇如来号、王法大師無税音と、そういうふうに書いてあるんですね。唯能上昇如来号、王法大師無税音。つまり、ただよく常に如来の皆を唱えて、大慈無勢の恩に報うべしと、そういうふうにですね、結びの方に書いてあるんですね。だから私たちは、お念仏を申すということが一番大事なんだと。そういう人が誕生するということがですね、一宗の繁盛なんだということなんです。そこでまあ一宗の繁盛ですけれども、そのこの一宗というのは何かということですね。この一宗というのは何か、それはですね浄土真宗のことを指しているんですね。浄土真宗、それは千寿生業の繁盛ということですね。浄土真宗というのは千寿生業の、その千寿生業の繁盛。それじゃあ浄土真宗の繁盛というのは何か、親鸞聖人はですね、浄土真宗というのをどういうふうに言われるかというとですね、念仏成仏これ真宗と言われる、あるいは千尺本願は浄土真宗なりと、こういうふうに言われたんですね。つまり浄土真宗というのは建物とかそういうものではないんだ、教団ということでもないんだ、如来の千尺本願をいただいてですね、そして往生浄土していくというのが浄土真宗なんですね。だから、教行信証の一番初めにはですね、慎んで浄土真宗を案ずれば、二種の栄光あり、 一つには王宗、二つには元宗なり、浄土真宗というのは回向の宗教なんだ。で、王宗の回向について真実の教行真宗ありと言ってですね、その本当に一人一人が如来の本願をいただいて、教行真宗が自分自身の中に成立していく、一人一人の中に教行真宗が成立していく、そういうのが浄土真宗なんですね。その一人の人が集、その一人の人は本当に一人の人がそれぞれが浄土真宗を自分の中に開いて浄土真宗本願というものが成り立って、それはまあどういうことかっていうと、信心欠如して念仏申す人が本当に成り立ってですね、そうして初めて一宗の繁盛になるんですね。だからそういう信心欠如念仏申す人たちの集まりをサンガというんですね。そのサンガがこの一人一人がそれをそういうものが成立して、サンガができる。そういうサンガ。サンガというものの特徴はどういうことかっていうと、通り大衆一切無下というのが、だから、自ら僧に帰し奉る、まさに願わくば、修行とともに、大衆を通りして一切無下ならんという、サンガというのは、通り大衆一切無下ということなんですね。サンガというのは通り大衆。サンガというものの、そういう仏教の念仏を申す人の集まりをサンガというんですけれども、そのサンガというものは通り大衆。一切無下。それが我々の集いでなきゃならないんですね。それはどういうことか。それはですね、通り大衆っていうのは、同一の船に乗って、同じ船に乗ってお浄土へ向かっていく、そういうものでなければならないんですね。そして、一切無下っていうのは、ここにおられるように、男とか女とか、若いとか年寄りとか、賢いとか、賢くないとか、良いとか悪いとか、そういう人たちがみんな集まって、それが一つも差し障りがない、職業や学歴、弓道の年限、私が86歳だと言って威張っているようなことではなくてですね、若い人も、小さい、もうみんな同じ、一切問題にならないっていうのが一切。それね、一宗の繁盛というのは、まず一人が真に聞き、真にいただいて、ついにこのようなサンガが次々と広まることが一宗の繁盛。ここにもそういうサンガができた、次にここにもサンガができたというふうに広まっていく、そういうことが一宗の繁盛なんだ。こういうふうに言われたんですね。そこで、一宗の繁盛に対してですね、今度は、一宗の衰微。一宗、その浄土真宗が衰えるっていうのは一体どういうことかっていうことですね。それはこういうことです。次に繁盛の反対側を考えてみよう。一般に大企業などが衰微し、ついに破産に至る場合、その原因として三つのことが挙げられているんですね。それは衰微することに三つ原因がある。一つはですね、目先のことに追われて長期の展望を持たなかった。長い見通しを持たなかった。 長期の展望がない。長く見通し、自分の目先のことだけに追われる。そういうので、大企業は衰微していく。二番目に、人の輪が失われる。つまり、特にですね、トップの管理者の間に内紛が絶えなかった。そういうところで、衰微していく。そして、三つ目はですね、次なる人の要請を怠った。つまり、後継者の育成ということに失敗した。そういうところがですね、衰微するっていうんだね、大企業。これは宗教教団でも言えるだろう。まず、長期の展望っていうのは何か。それはですね、三賀の根本というのは、帰依三法、三法、仏法僧の三法に帰依するということがある。このために、教学の研修を怠らず、真の樹立と、真力増上を中心に考えていくこと。で、三賀の問題はですね、古い人の進展と新しい人の獲得にある。それには何よりも自分自身が勉強すること。これが根本である。そこで、目先のことにとらわれず、広い視野で見て、長い未来を見通す知恵が生まれてくるんだ。自分自身が勉強するということがまず始め。次に人の輪。人の輪というのは何か。それはですね、いよいよ自分が教えをいただき、教満の頂から降りてですね、愚者悪人に徹する。これが根本である。次に、次の時代の人材を育成するというのはどういうことか。それはですね、若木の前に頭を去れよ。これが大事なんだ。若い人の前に頭を下げよ。以上の三つが私においておろし、おろそかになり、不精進であるところに一周の衰微が起こる。一周の衰微というのも一人の衰微から始まる。顧みて我らの現在の歩みは、この高生寺の三賀の歩みはですね、繁盛の方向にあるのか、それとも衰微の方向にあるのか。それはですね、まあ、私自身が一番深く考えねばならない問題である。そして、私以外にそのことを考えてくれる人が、一人でも多く出てくれれば、一周の衰微はほとんど起こり得ないであろう。まあ、そのように言うことができるんですね。そこで、次に、千住商業の繁盛は、唯定の念力より生じ。 次商業の繁盛は有意定の念力より上手。これ角根商人が言われたんですけれども、先次商業の繁盛は有意定ですよね。有意定、有意定とは何かというと、残された弟子のことですよね。それで、弟子とは一体何か。弟子とですね。弟子とは何か。それは残された弟子というのは、私たちはですね、釈尊の弟子である。七高僧の弟子である。親鸞聖人の弟子である。また、現在のいろいろな先生の弟子である。そういう禅師式の弟子。それが残された弟子。先師に対して有意定なんですね。弟子とは何か。弟子というのはこういうふうに言われているんですね。高学のゆえに定という。そして、こういう言葉があるんですね。つまり、先生から見たら、私は、先生が、先生に対してから見たら、私に対しては、後からあなたは勉強してくるんだから、弟であると言って言われるんですね。ところが、自分から、弟子の方から先生を見たら、いいえ、先生、私は弟なんかではありません。それは、先生がいらっしゃらなかったら、私というものはないんだ。だから、先生は親であります。私は子であります。こういうふうなのが、先生と弟子の関係なんですね。先生がなかったら、私というものは絶対にありえない。だから、子であるというんですね。だから、高学の家に定という、養育の家に師という。それを合わせて弟子という。弟子というのは、そういう関係なんですね。だから、有意定。そういう釈尊。そういう、まず釈、そういう釈尊の弟子。あるいは、聖人の弟子。そういうものなんですね。しかし、そういう人がおられても、ね、また、私の自分の先生というものがないと、なかなか、まあ、商人ですよね。そういうものの私たちは弟子なんだ。しかし、先生というものが具体的にないと、やはりなかなかこの教えというものが自分に本当にそうだったと言っていただけないんですよね。そこでね、私がですね、その思うんですね。それはどういうことかっていうと、私にとってはですね、その、細川先生という人がおられるんですね。その先生と私はね、の関係というものを、ここで、言いたいと思うんです。それで先生、晩年の先生っていうのは、何歳かっていうと、先生は、細川先生っていう人は、晩年はですね、まあ私が非常に私と関係が深かったのは先生の74歳から76歳。この3年間私は非常に先生の影響を、まあ密接な関係があったの。その時に先生が74と76っていう時には私はですね、先生とちょうど11歳違うんですね。そうすると63歳から65歳ですか。そうですね。だったんです。それで、ちょうど私が学校を辞めて、豊平道場に行っていた期間なんですね、これは。で、先生は 74歳となられた。76歳で亡くなられた。もう20年前に亡くなられたんです。で、もう丸20年。その時にですね、だいたい3つのことを話そうと思ってるんです、これからね。それは3つってどういうことかっていうとですね、先生は、シルクロードの旅に出られたんですね。シルクロード。それで、それは遥かなるシルクロード。それで、先生が団長で、私がですね、総務だったんです。その時に、20名ほど一緒になって行ったんですけれども、中国の、シルクロードのずっと奥地なんですね。だから、カシュガルというところがあるんですね。ウルムチからまた飛行機で飛んでカシュガルからずっとこのウルムチの方へ帰ってくるシルクロードというそういう道を行ったんです。でその時に私が総務だったからね、こういう文集を作ったんです。その文集が残ってるんで昨夜読んでみたんですね。そしたらこういうふうに書いてありました。これは先生が言われるんですね。インドに起こった仏教が極東の日本にまで伝来される道行きの中で最も困難な過程はこのシルクロードと呼ばれる聖域の地で繰り広げられたものではなかろうか。天山南路に沿った1500キロにわたるタクラマカン砂漠を東へ進むこの道中で、荒涼とした灼熱の大砂漠の中を、次々といくつかのオアシスの国々を潤しながら、仏教を伝えてきた人々を思い、そのご苦労の歴史を思った。その中に、を流れ貫くものは、如来の本願である。如来本願の具体的な現れが、仏教の東山であることを今回の旅で知らされた。この今何一つ残ってない仏教伽藍の後に立って聖域の先人たちの御神父がついに仏教を日本にまで伝え、法然上人、親鸞上人を生み出し、そして今日我々が本願の教えを頂戴できる源泉となったことを感謝のほかはなかった。我々はここに、我らもまたこの一道を今の人たちに伝え、後の世にも残さねばならない重い使命をひしひしと感じたことである。これね、シルクロードの旅に出られた。私はその時に一緒に出たんですね。シルクロードの旅。シルクロードの旅に、そのタクラマカン砂漠を行って帰って、その道で仏教遺跡が次々とある。それは、ただ単に仏教を伝わったんじゃない。命を懸けた人がそこにいたんだ。そういうことを言ってみたんですね。それが一つ。で、もう一つ目は、もう一つ、どういうことか。今度はですね、こういうことですね。それはですね、先生が74歳の時ですね、豊平道場を建設されたんです。で、先生は建設委員長だった。私は道場主で、女房と二人で、ちょうど63歳の時からそこに行ったんです。それは私たちの光明山創立75周年記念事業として建設されたんです。その挨拶の中でですね、このように言っておられるんですね。いや、それも私が編集したから残ってるんですけどね、エコーの宗教というのに残ってる。どういうふうなことを言っておられるかというと、このような道場がどういう目的で使われるか、一般的に申していろいろな団体、特に弓道の団体におきまして、大事なことは、一つにはこの道を歩いておりますものが、 さらに一段一段と進展していくこと。二つには、新しい若い人たちが次々と誕生して、そういう次なる人たちが生まれてくることであります。この二つがどの団体にとりましても大事な問題であります。古い人と新しい人が、ね、二つが大事な。その二つの中で、どれがより大事か、根本かということになれば、それは第一の古いものが一歩一歩、もう一つ深く進展していくということ、これが一番根本であって、そのことがやがて次なる人を生み、新しい人たちを誕生させるということにつながってくるわけである。これは決して逆ではない。その一点を見誤ることなしに進むことが、この道場の一番大事なところであると私は思っておるところであります。古い人と新しい人が大事なんだ。新しい人がどんどん入ってくるということは大事。古い人が進展するということは大事。どっちが大事か。それは古い人の進展。これは決して逆ではない。私はこの言葉にですね、本当に心を打たれるんですね。これは決して逆ではない。古い人の進展が大事なんだということですね。そういうふうにしてですね、古い人の進展に非常に力を入れられた。で、私たちはここ集まっているものは言ってみれば古い人たちなんですね。ここの古い人たちが本当に進展するということが興正寺の一番大事な問題なんです。もちろん新しい人が入ってくるということは一番大事なこと、一番大事なことなんだけれども、ここにいるこの御持会の役員の人たちが進展するということが一番大事なんだ。本当に信心欠如して念仏申すということが一番大事なんだ。そういうふうに言っておられるんですね。そして三つ目。それで三つはね、どういうことかっていうとですね、私たちは光明誌というですね、月刊誌を取っているんですよね。その時に、細川先生は、教師会長で、毎月光明誌に執筆しておられた。私は編集長だったんです、その時。だからですね、光明誌をいつも編集してた。それで先生から原稿が来るのを非常に、楽しみにしていた。その時にですね、先生はたくさんな、文章を書かれたんですが、その時に、細川先生は、九州の岩礁会館というところに住んでおられたんですね。そこで、長女の堤安子さんという人が、おられるんですね。それが私にこう言いました。お父さんは、父は、千住商業の繁盛は、唯帝の念力より上手、夜行書というってこと。夜行先生が書かれたこういう掛け軸があるんですね。千住商業の繁盛は言うてる。この掛け軸を書斎の机の前に掲げてですね、光明の原稿を書いていましたと言ってですね、私に言われたんですよ。それで私はその時に本当にですね、ドキッとしてですね、胸を打たれたんですね。いつもこの言葉を念じて生き続けておられたんだな。本当に、親鸞聖人のご恩、釈尊のご恩、自分の先生のご恩、そういうものに 何としてでも報いたいというその気持ちがですね、最後の最後まで生き続けてですね、頑張っておられたんだなということをですね、感じたんですね。で、私の先生が亡くなられてですね、20年過ぎて、先生は76に亡くなられたんですが、私はとうとうそれよりも10年長くて、86になったんですけどね、本当に先生の唯定としてですね、恥ずかしくない生き方をしなければならないと思ってですね、ますます張り切ってね、頑張っていようと、頑張っていこうと、こういうふうに思うんですから、皆さんもどうかもう衰えたとか、もう若い人が聞いてくれないとか、なんとこの、世の中がもうだんだん落ち込んできたとか、そういうような情けないことを言わないで、本当にその、人たちに向かって、この仏法というものがあるんだ。心配はいらないと言ってですね、立ち上がっていってほしいと、そのように思うんであります。終わります。
佐々木先生、本当にありがとうございました。それではですね、皆様、これより10分、休憩を取りまして、11時30分からですね、総会の方に移りたいと思います。で、トイレはそちらの控えの間、奥にございます。ご利用ください。また、飲み物も準備してございますので、ご自由にお飲みください。それでは、しばらく休憩としたいと思います。